ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは調剤薬局のアイングループの提供でお送りします。
さて、40歳以上の4人に1人と急増しています糖尿病。この糖尿病とはどんな病気か、またその予防法などについて知っていただくラジオセミナー。今日はですね、愛媛大学大学院医学系研究科地域生活習慣病内分泌科教授でいらっしゃいます松浦文造先生にお話をお伺いします。お電話つながっています。松浦先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、糖尿病の診断方法についてお伺いするんですが、糖尿病って自覚症状がないというふうに聞いたんですが、どんな検査が必要なんでしょうか。
はい、糖尿病は尿に糖が出る病気と書きますが、尿に糖が出た状態はすでに進行した糖尿病です。糖尿病を早期に診断するためには血液の検査を行う必要があります。
この血液検査の内容について教えていただけますか。
はい、空腹時血糖あるいは食後血糖を測定して、空腹時血糖が126以上、あるいは食後血糖が200以上であれば、糖尿病型と診断します。はい、その後もう一度血糖を測定し、糖尿病型である、あるいは2、3ヶ月の血糖の平均を表すヘモグロビン A1C を測定して 6.5% 以上である、あるいは糖尿病に典型的な高血圧、多飲、多尿や糖尿病に特徴的な症状である網膜症が見られる場合に糖尿病と診断します。ちなみに正常型は空腹時血糖が110未満かつ食後血糖が140未満です。糖尿病型と正常型の間は境界型と言います。
そういった型があるという、原因によって糖尿病の診断というのが変わってくるんでしょうか。
はい、通常の成人の2型糖尿病であっても、膵臓が破壊される1型糖尿病であっても、薬剤や他の病気で誘発される糖尿病であっても、糖尿病の診断基準は変わりありません。ただし、妊娠中に発見される血糖異常に関しては、妊娠中の明らかな糖尿病は同じ診断基準ですが、妊娠糖尿病と言われるグループは明らかに糖尿病には至っておらず、空腹時血糖が92以上、あるいは食後1時間の血糖が180以上、あるいは食後2時間の血糖が153以上とされています。
なるほど。1型糖尿病と2型糖尿病、この区別はどうするんでしょうか。
はい、1型糖尿病の人は GAD 抗体といって、膵臓のインスリン分泌細胞を破壊する物質を持っているため、血液中にこの抗体があることを測定します。通常の2型糖尿病と思っていても、肝臓に進行する1型糖尿病のこともありますので、急激に糖尿病が悪化した時には一度 GAD 抗体をチェックする必要があります。
はい、この合併症の診断というのはどうするんでしょうか。
はい、糖尿病の合併症には、目の網膜障害や腎障害、神経障害といった小さな血管の合併症と、心臓や脳血管、手足の血管といった大きな血管の合併症がありますので、どちらも検査する必要があります。これに関しては後日別の先生が詳しく説明します。また糖尿病の人は大腸がんや膵臓がん、肝臓がんなど多くのがんの発症のリスクが糖尿病でない人の 2、3 倍高くなりますので、がん検診も大切です。
いやー、ここまでお伺いしてきますと、この糖尿病ってこの静かに進行していくので、いかにこの検診が大事かということを先生痛感しますね。
そうですよね、糖尿病の自覚症状は初期にはありませんので、うん、はい、定期的に検診を受けることは糖尿病の予防のためにも重要だと思います。
はい、今日はですね、愛媛大学大学院医学系研究科地域生活習慣病内分泌科教授でいらっしゃいます松浦文造先生にお伺いしました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますのでクリックしてください。このコーナーは調剤薬局のアイングループの提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。